ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、おはようございます。もうお部屋をつっても昼頃になっておりますけども、ですね、第一章の第一節で、まあアメリカの変化を表面的に整理いたしました。第一章の第二節でですね、日本の変化を表面的に整理いたします。で、今度は第一章の第三章になりますが、アメリカと日本のそれぞれのその衰退の理由っていうのはですね、ちょっとは違うんですね。だけども基本的には同じなんですね。それはまあ簡単に言うと精神の崩壊なんですね。私が時々この最近ですね、兵庫県知事のこともあるんですけど、このブログでもですね、まあ嘘を言ってる人とか、それから引きずり下ろそうとしてる人とか、まあそういう人が現れるということが国の衰退の原因なんですね。批判してる人はですね、批判が非常に有効だと思って批判してる人もいるんですね。しかし批判というのは、まあ、このブログでも再三言っておりますが、前向きの批判じゃなきゃいけないんですね。まあ、人間にはいろいろ欠点もありますし、立場がありますね。例えば、まあ、自民党と民主党でもですね、やっぱり考え方が違いますね。昔は自民党と社会党でしたけど、ああいった対立がですね、実を結ぶのはどういうことかって言いますと、自民党も自分の政策をしっかり言い、民主党も自分の政策をしっかり言って、そしてお互いに政策と政策をですね、当人同士も比較し、それから、まあ、それを見ている国民も比較して、どっちがいいかと、まあ、いうことを、まあ、議論すると。いうことになると、これは必ず進むんですね。ところが、社会が変なことになりますとね、前向きの人が批判を受けて、どんどんダメになって、それで批判が、前向きの批判じゃなくて、人を引きずり下ろすような批判が主になってくるんですね。で、例えば、民主党は自民党の個人的な悪いこととか、それからまあ決断が少しおかしいとことか、そういうその相手の欠点だけを、欠点っていうか、むしろ欠点を作り出して、それを批判するというふうになってくるんです。これは国の衰退っていうか、国ばかりじゃありませんね。例えば会社でもそうですし、それから大学でもそうなんですが、まあ大学も良くなったり悪くなったり、企業も栄えたり衰退したりするんですね。その時のまあいろんなその事情があるんですけども、この一番衰退のきっかけを作るのは、個人的な批判なんかを始める。これはまあ一番最悪なんですね。個人的な批判じゃなくても、まあ会社だったら政策の批判でもいいんですけど、政策の批判が出てくる段階でもう危ないんですよ、実は。批判はいいだろうって言うけど、そうでもないんですね。批判するなら、別の案を出すっていうことなんですね。例えばこういう事業をやると、あの事業はうまくいかないっていう暇があったら、こういう事業がいいっていう方を言うと、こういうことなんですね。で、今アメリカの社会が、そういう大きなですね、見方ですね。まあ今は日本ではですね、衰退しつつある社会なもんですから、ですからどうしても批判の人が多いんですね。例えば今回まあいい例がですね、まあせっかく国民民主党がかなりいい政策を出して、ちょうど自民党も廃れてきて、そして議論してるときに、まあもちろん良くないことなんですよ。いつもね批判っていうのはね、それだってそれ悪いことじゃないか。武田はその悪いことを認めるのかと、こういう理屈が出てくるんですけど、実はそういうことではないんです。それはそのもう批判の、ステージに入っちゃってる人がそんなこと言うんですね。本当はそうじゃなくて、まあ、国民民主党の党首のスキャンダルも良くないことではあるけれども、その個人的なスキャンダルと、国民全体の政治ですね。まあ、今度の場合、103万、まあ、働いてる主婦の方の非常に重要な政策。これに影響を与えてはいけないんで、まあ、せめて一番いいのは、もうその議論が終わって国会を新しい法律が通ったら、そこで批判を始めるというの方がいいんですね。ただ、国の衰退っていうのはそういうことによって始まるんですね。アメリカの場合はですね、まあ1776年って言いますか、まあ細かい年号はいいんですけども、18世紀の終わりに、 ほぼフランス革命と同時にですね、独立をして、そして次の世紀、19世紀の半ばにですね、カリフォルニアまで達したと。まあ、これの中もですね、かなり批判の要素はあるんですけども、一応アメリカ人っていうのができて、まあ、本当はイギリス人なんですけどね、アメリカ人ができて、そして国を作ったと、まあ、いうところまでは一応これ進歩なんですよ。ネイティブアメリカンというかインディアンには大変失礼なんですけど、まあ歴史の流れはそうなりました。それから力が余ってですね、カリブ海を取り、太平洋を取り、ハワイを取り、フィリピンを取ったところまで、つまり1900年まではですね、アメリカっていうのは前向きな国だったんですね。そこにおいてはアメリカではほとんど批判とかですね、それからメディアの腐敗とか、それからまあユダヤ資本の活躍とか、今言ってるようなアメリカのマイナス要素っていうのはほとんど見られなかったんですね、実は。まあ、日本で言えば今の無駄な批判精神とかね、嘘つきの人たちとかね、こういうのが出現しない前なんですね。ですからまあ国も勢いがあったし、実施したところはね、例えばアメリカのハワイ占領なんていうのはですね、ハワイの人から見れば大被害であって、もう許されないことなんですけども、だけども全体としてはですね、発展の方向に行く。つまり、アメリカがハワイを占領したのは誠に良くないことですが、やっぱりハワイは、勢いのあるアメリカが占領したことによって、ハワイも発展するという、そういう経過をたどるんですね。まあ、これは、また、半島の人たちが非常に反発するでしょうけども、まあ、日本が、朝鮮を併合したとき、朝鮮の現状はものすごくひどかったんですね。それはもうよく資料を読まれるとわかるんですね。それがまあ日本という当時勢いのある国に飲み込まれたということでですね、いい悪いは別ですよ。いい悪いを一緒に議論しちゃいますからね。特にこの現在の日本では批判精神がある人がそんなこと言ったってつって、いろんなものほじくり出してきますからね。そうじゃなくて、今私の言ってるのは国全体の発展というものがどういうことをもたらすかということですからね。そこを外してはいけません。で、まあ、朝鮮がですね、日本併合時代にどんなに栄えたかというのはですね、まあ、様々な指標を客観的に見ればいい。それで、朝鮮の人たちが非常に悔しい思いをしたっていうのは確かだと思いますね。本当は朝鮮の人たちが自分たちで発展するのが正しいわけですから、占領してよかったなんて言おうと思ってんじゃないんですね。ただ事実としては、日本という非常に勢いのある国と一緒に、やったので、朝鮮にとっても本当にそれはプラスになったと。結果としてですよ。これも絶対に批判しきますね。今の日本ですと批判きます。事実をそのまま見ようとしないんですよ。国が廃れてくるときは自分の意見みたいなものがありまして、それを通じて物事を見ると逆になるんですね。事実を見て整理して意見を作るんじゃなくて、意見からスタートして事実を見ますからね。これはこの前もこのブログのね、人でね、ちょっとまあ私が得た知識を言いますとね、岡田先生っていうのは非常に素晴らしい歴史学者で、学審会員でもありましたし、まあ日本の歴史学者、近代日本の歴史学者ではまあトップの方に属する人なんですけど、まあその人とお話してるときですね、武田先生、彼が言うには武田先生ですね、歴史というのは雨粒のようなもんですと。どんどんどんどん外を見ると雨が降ってますと。それが歴史の一つ一つの事実なんです。だから歴史を参考にするっていうことは、その中で小さな出来事、影響の少ない出来事を拾ってたら、歴史は全然違って見えます。大切なのは歴史の中で大きく変化することを拾うんです。歴史的事実ってよく言いますけども、歴史的事実ってのは無限にありますから、誰でも恣意的に自分の都合のいいように歴史的事実をその雨粒の中から拾えるけど、それをやってはいけませんというふうに私に教えていただきました。まあ、私はそれを、このよく考えてですね、できるだけ自分の意見が入らずに、まずは歴史的事実の大きな影響を受けたものから拾っていって、そしてそれを整理して自分の意見を作るということをしております。まあ、このブログのコメントもですね、細かいことを拾いたい人がいるんですね。ですけど、細かいことってのはその岡田先生が言われたように、無限の事実がありますから、これが事実だ、あれが事実だって言ったら歴史の話はできません。というのが、私が岡田先生から習ったことであり、 岡田先生の著述物を読むと非常に感銘を受けますね。それは岡田先生の著述物がなぜ我々に感銘を与えるかっていうのは、それは雨粒のように降る無限の歴史的事実の中で、これはというものを拾う力なんですね。それはもうもともと事実というものを何を拾うかっていうこと自体がその人の力に依存するという非常に難しいことなんですね。で、アメリカは1900年までは良かったんですよ。で、1900年からさらに拡大しようと思って、まず日本、それから朝鮮、それからベトナム、まずやってですね。まあ、これで1970年ぐらいまでかかりましたか。それからアフガニスタン侵攻、それからイラン、イラク、それからシリア、エジプト、それからまあさらにその向こうですね、をずっと進出していきましたが、すべて失敗ですね。失敗というのはどういうことを言ってるかって言ったら、まず世界的にも秩序を破って、ただ殺戮だけをした結果になったっていうことと、もう一つはアメリカ自体がそれによって損傷したってことですね。やっぱりまあ、今、日本と朝鮮の関係も言いましてね、これは非常に微妙な関係なんで、いろいろ意見があるんですけど、意見があることを怖がって言わないというのはいけませんからね。ですから、アメリカは、カリブ海、それからハワイ、太平洋、そしてフィリピンちょっと三角ですけども、そこまではアメリカの努力は世界的にも有用だったし、それからそこにいる人たちにも繁栄をもたらしたということは同時に、まあ、事実であります。それは歴史の流れに沿ってるからですね。ところがそれ以降のアメリカの進出ですね。それは全て失敗してるわけです。まあ、これは最近では伊藤寛先生なんかも盛んにですね、アメリカの世界進出は失敗だらけだと。特に、まあ、1960年ぐらい、ベトナム戦争を境にして、それからの進出っていうのはほとんど何の意味もなかったと、まあ、いうことを言っておられ、その原因もですね、伊藤先生らしくクリアにしっかりと言われてますけども、私も同じ考えですね。そういうことになったのはなぜか。さらにそのアメリカ衰退の原因を探ればね、やはり哲学がないことなんですよ。人間は哲学は一番大切なんですね。人間の活動の真なるところは、自分が得、お金を儲けたり、自分が名声を博したりね、それから他人との間の悔しさを紛れさせるっていうようなことが人間の活動の価値ではないんですね。そういう価値を重んじる人たちが社会に出てくることが実は社会を混乱させ崩壊させていくんですね。人間っていうのはそれほど完璧なもんじゃないんです。自分の性格を見たらわかりますよね。自分の性格でも長所もありますけど、欠点も多いんですね。それからいい面もあるし、嫌な面も自分の性格の中にはあるんですね。それで大切なことは周囲の人が幸福になる。例えば個人を考えたときですね。私なら私、私の周辺の家族、友人、知人、そういった人をみんな幸福になる方向っていうのは、私の嫌な性格とか、劣ってる性能を表に出さないようにするってことなんですね。自分のいいところ。僕だったら、例えば科学的なことがうまいもんですから。ですから科学的発明を多くして、そして日本の科学に貢献したり、会社の収益に貢献したりするっていうのはいいんです。ただ私にも悪い性格がありますよね。人を批判する力とかそういうのありますから。それを出して、会社の功績を潰したり、大学を悪くしたりしてもしょうがないんですね。だからこれは、その、どれでもいいんですけど、まずは人間というのはそういう悪い面を持ってるんだと。しかし、やはり人間が目指すところはみんなが自分に接した人みんなが幸福になることなんだと。そのためには欠点を出していけないんです。だけどアメリカ人はいいとこ持ってるんです。積極的であるとか、プラクティズムって言うんですけど、実用化を非常に大切にすると。まあそういう意味で、例えばヘリコプターを作る、飛行機を作るね。まあそういったことには、抜群の力を持ってるわけですね。ですからそういうのに力を注げば、いい飛行機ができて、我々もボーイングの飛行機に乗ってですね、あちこちに行けると、まあ、いうようなことができるわけですね。まあ、ヘンリー・フォードが自動車を作る。それで私たちは自動車の恩恵っていうのを受けるわけですね。いいところあるわけです。ところが、悪いところもあるんですね。それが哲学の不足なんですよ。じっくり考えて、自分たちは何をしようとしてるか。 例えばベトナム戦争が起こってからの後ね、アメリカは哲学がなかったもんですから、その後何が起こったかったら移民法を改正したりですね、社会規範を変えたりしたんですね。そっちは全部マイナス側の改革でした。移民法では大きな移民法の改革は1960年代にありまして、そして、全然違うタイプの、今まで白人の移民はアメリカに入ってきました。アメリカってのは移民の国ですからね。もう全て最初から移民ですから。まあそれはいいんですけども、白人の国というまとまりがあれば、ある程度ヨーロッパという中での倫理とか道徳が通じます。しかしそれを全世界に広げるっていうのは、やっぱりこれは哲学の判定がいるんですね。それから信仰がなくなりました。キリスト教に対する信仰がなくなりましたね。これ日本人には分かりにくいんですよ。日本人は神道という特殊な信仰を持ってますからね。まあこれをベースにものを考えるんですけども、アメリカンみたいなところはですね、キリスト教なくなっちゃうと全部根拠がなくなっちゃうんですね。おまけに哲学がないと。まあこういうことでバラバラになりまして、まあここにちょっとニューヨークタイムズの表紙だけ出しましたけど、ニューヨークタイムズが最近ね、女性を呼ぶのに女性と呼んではいけませんと。ね。LGBT でない人たちと呼ばなきゃいけませんと。まあこういうね、もうどんどんどんどん変な方に行くんですね。このどんどんどんどん変な方に行って、ついにアメリカは崩壊しつつある。それで、アメリカの富、せっかく国民がアメリカの富を作って、そのうちの、その国民には 3% しか富をあげないと。あと全部 97%、0.1% の人が総取りするというような歪んだ社会になる。それをまあトランプ大統領が19世紀のアメリカに戻すんだ、やってますからね。まあ頑張ってもらいたいと思いますけども。まあここで言いたいのはアメリカの社会がむちゃくちゃになった理由はですね、やはり時代とともに人間の心の悪いところが出てくる。宗教、道徳がなくなる、宗教がなくなる、自分の一人取りにする、他人の国はどうでもいい、他人の人は殺してもいい。まあこういうふうに、まあそのもちろん、そのどの国でもそういう国民にはそういう気持ちがあるんですけども、それが表面に出てきた。独立、まあ大体1780年代ぐらいに独立した国がですね、やっぱりそれから160年ぐらい経って、そして人の心が崩壊していく。これがやっぱアメリカの大きな理由で、それでアメリカは今非常に苦しんでいるわけですね。アメリカの社会のむちゃくちゃになったり、本当にむちゃくちゃですよ、アメリカの社会って今ね。もうアメリカに住んでる人すらもう嫌になったというような状態なんですね。まあ大統領候補になる人も本当にね、まあ、人格的に尊敬できないような人が大統領候補になる。まあこういうね、社会。まあ日本と似てますね。まあ、それがアメリカの衰退の理由であると。まあそういうふうに私は考えております。別のことを考えてる人もちろんおられますけども、それは無限に降ってくる歴史の雨粒からどういうふうに拾い、どういうふうに整理するか。まあその時も決して批判的に整理するんではなくて、日本のためとかね、日本の子供たちのためとか、そういう正しい目標を持った人間の心の動きというのが非常に大切だと思っております。